雪の話。中谷幸次郎。一。この頃新聞を見ていて気のついたことは、スキーと雪の記事がこの数年来急に増してきたことである。主なものはスキー地の広告のようであるが、その他に純粋に雪と冬の大和を称えるような記事もかなりたくさんあるように思われる。何でも東京では山の雑誌が10種ばかりも出されていて、とにかくそのどれもが刊行を継続されているし、雪の朝は郊外電車がスキー車を出すという噂さえ聞くほどである。誰かが言われたように、氷雪を死亡するというような心情が、我々のどこかに秘められていて、その一つの現れと見られる現象であるかもしれない。もっとも、日本人が脂肪質をたくさん食べ、毛織物を一般に用いるようになったためかとも考えられる。札幌へ来てから、今年で5度目の冬を迎えるのであるが、最初の冬は話に聞いていた北海道の寒さに気兼ねをして神妙に控えていたが、案外潔いので内心安心した。広い埃っぽい道路が白いコンクリートで固められて帰っていいくらいに考えていたし、宝山の結晶のようにキラキラ輝いた雪の上に、雪下駄の鋭くきしむ音も案外心よく耳に響いた。ところが二度目の冬になって、これはやはり相当な寒さであると感じるようになった。最初の冬は寒さの感じ方になれなかったためらしい。この二度目の冬を越すと、もう大丈夫で、そろそろ雪の研究でも始めようかという気になった。ちょうどその夏、有名なアメリカのベントレーというアマチュア老人の雪の結晶アルバムが出版された。この人は50年かかって、4000種以上の雪の結晶の顕微鏡写真を撮ったという人で、その収集は気象学者などの間には前から有名であったが、それを見るには特別な専門雑誌によるより仕方がなく、それでもその収集のごく一部分の写真しか、見ることができなかった。もっともこの写真はいろいろ細工がしてあって、不完全な結晶は継ぎ足したり、また活版上で目的とする結晶の縁に沿って膜面を切り取って印画紙に焼くと黒地に白く結晶が焼き出されるようにしたりしている。口やかましいドイツの学者が、これに対して抗議を申し込んだのに対して、ベントレーが、結晶の原型の写真から、次々に修正をして、美麗な写真にする階段を示し、これは美的価値を高めるだけで、そのために、科学的価値を損じてはいないという、反論文を、アメリカの気象の専門雑誌に載せているのは、ちょっと面白い。これはもう、20数年前のことである。日本では、有名な土井利貫の石化図説が、天保年間に刊行され、その中に、虫眼鏡で観察した、 86個の雪の結晶の模写がある。それらが実に見事な記録であって、同年代の温州の学者たちの模写よりも優れていることは、よく知られていることである。例えば北海道でも、ごく稀にしか観測されない、12価の結晶の模写の立派なものが、ちゃんとあるのには、ちょっと驚かされた。その中に、風車のように輪転性を示す結晶の模写があるが、これは今までの世界各国の学者たちの顕微鏡写真の収集にも見当たらない珍しいものである。もしこれが実在するものであれば、石灰の生成の機構についてはもちろんのこと、一般に結晶のハピットの問題に関して非常に重大な手がかりを与えるものである。それで毎年心待ちにしてこの種の結晶を探しているが、残念ながらまだ見当たらない。この石灰図説がなかなか手に入らないので、この結晶の模写の中の大部分が転載されている。北越セップでも欲しいと思っていた。ところがこの秋偶然それが見つかったので、早速教室の図書室で買ってもらうことにした。これは全6巻あって、初めの方は雪の結晶の説明やら、いろいろな雪の現象の観測団やらがあって、大変都合が良いのであるが、後の方になると、雪女の話とか、雪国の民族的行事の話とかになって、どうも、科学とはだいぶ縁が遠いものになってしまう。しまいには、天ぷらの語源まで出てくる始末で、これには少々並行した。さすがに、著者の鈴木牧師も、天ぷらが雪と関係の薄いことは認めて、初めてこれを売り出した天智苦労人が、越後の藩のものなので、雪にゆかりのあるものなれば、これを着す、と、断りが気がしてある。昔の人は、随分のんきだったものと、感心した。最も雪の結晶と天ぷらの語源とも、学問の別の区分と考えるのは、現代の西洋風の学問では、と断る必要があるのかもしれない。この例は少しひどすぎるが、これくらいの覚悟がなくては、我々の祖先の持っていた意識を理解することができないくらい、現代の我々のものの考え方が変わっているのではないかとも考えられる。雪の結晶の良い顕微鏡写真を撮るには、気温が0度以下になっている必要があることはもちろんである。あらかじめ顕微鏡をよく冷やしておいて、別に濡れないように冷やしておいたガラス板に結晶を受けて、普通の顕微鏡写真を撮るようにして、写せばよいのである。気温が0か5度以下であるとだいぶ楽であるが、0度に近いような時はまごまごしていると肝心の結晶が溶けたり、冷やしておいたガラス板に一面に霜がついたりしてなかなか厄介になる。何よりも大切なことは、ガラス板に乗ったたくさんの結晶の中、どれを取るかを決める、敏速な決断である。まず、目で見て。次に、顕微鏡下で、写真を撮る価値があるか否かを調べて。 決断をして、暗箱をかぶせて、さてシャッターを切るまでの時間が、慣れてくれば、20秒くらいでできるようになる。この間が、5分くらいに感じられるようになれば、大丈夫である。覗きながら、写真を撮るような便利な機械は、特に寒いところでは故障が多くて、ダメなように思われる。一冬に、ただ一度見るか見ないくらいの、珍しい結晶の時に、得てそのような故障が起こりやすいようである。はじめの年は、廊下の吹きさらしの寒いところを選んで、あり合わせの顕微鏡で写真を撮ってみたのであるが、結果はなかなか面白かった。北海道は雪の結晶の種類には極めて恵まれているようで、わずか一冬の観測で、ごく特別なものを除いては、今まで世界中で知られている、ほとんどすべての結晶の型が見られた。これに力を得て、次の冬は、十勝岳の中腹にある、白銀荘という山小屋まで出かけることにした。この小屋は、十勝の吹上温泉の近くで、約1000メートルくらいの高度のところにある。周囲は、低々たる磯松とトド松の林で、これらの木が、クリスマスの木のように、雪に枝を垂れている間を混じって、ダケカンバと呼ばれている、白樺の化けたような巨獣が、細い錯綜した枝を、網を広げたように、空に向かって伸ばしている。これらの小枝も、山小屋の下見も、およそ露出している個体の表面は、ことごとく樹氷に包まれて、わずかに露出している黒い樹冠を除いては、周囲は全くの白銀の世界で、ただ、晴れた日の青空のみが、鮮やかな濃い色彩を与えているようなところである。晴れる日は極めて稀で、冬半年の間、降雪のない日とてはほとんどないようである。雪が降り出した。地平は色彩を失ってしまって、全く写真を見るような世界になってしまう。もっともこれは、一般の我々のような、色彩に対する訓練のないものについて言うことで、洋画家ならばきっと、この世界のみに見られる、特異な色彩の階調が感じられることであろうと思われる。もっとも、柔らかく積み重なった、新しい雪の中へ、ストックを差し込んで穴を作ると、その内部が、アクアマリンのような色を呈することくらいは、誰にも見られる現象である。この淡いながらに鮮やかな色彩は、札幌付近の雪にも見られないものである。これは多分、積雪の中にも結晶がかなり完全な形に残っていて、非常に小さい結晶の面が、たくさんあるためによるものではないかと考えられる。雪の結晶は驚くべく繊細な形をしていて、今までに見た写真のどれとも比較にならぬくらいの美しさを見せていた。結晶の枝の先々までがちょうど開きかけたバラの花弁の縁のような鮮明な輪郭を持っていた。これは、この小屋にある場所の周囲が、相当広い範囲にわたって、うまく風当たりが強くならないような地形に なっているためらしい。気温は案外高く、冬の最中でも普通最高零下10度、最低20度付近を往来している程度である。東京と比較してみても、平均20度以内の差であるが、それでも随分変わったことが多い。一番直接な例は、ここでは水はもはや液体ではなく、普通の条件では固体であると考えて生活しなければならぬことである。幸い小屋近くに良い湧き水があって、それが例外としてたくさんの水を供給してくれるのである。雪の中でどのように転んでも、土は常に6尺以上の地下にあって、衣服は汚れることもなければ、また濡れるという心配もない。これはちょうど、普通の場所で土の上に転んでも、地下の岩で傷つかぬと同じことである。顕微鏡写真を撮るための固定した実験台を作るにも、極めて簡単で、あり合わせの木箱を適当なところに据えて、周囲に雪を積んで水を一杯かけておくと、10分も待てばコンクリートの台くらいの固定した台が出来上がる。その上に顕微鏡写真装置の台を乗せて、また少量の雪と水とでこれに固着させる。このようにして、百葉箱を建てるにも、雪取りの煙突を建てるにも、仕事は極めて楽である。この雪と氷とのコンクリートは多分、土木学者が現在考え得る一番理想的なものであろうと思われる。もし、武蔵野の火山灰を原料として、これに一杯の液体を注ぎかけると、立派なコンクリートになるならば、東京市の道路の舗装などは極めて楽であろう。生中夏になって雪が溶けてしまうので、問題は面倒になるのであるが、この冬の状態のままが続くものならば、土木や建築に関する概念などは全く変わってしまうことであろう。エスキモーの生活などというものも全く我々の経験から飛び離れた生活ではないものということが分かったような気がする。このような場所での生活を長く続けたならば、自然に対する概念はもちろんのことであるが、いわゆる人間の内的生活というものも、すっかり変わってしまうことであろうと思われる。現在の我々の文化が、気温が20度下がると、全く別のものになるであろう、ということは、当然のことではあるが、目の当たり見ると、また別の考えが湧いてくるのである。昭和10年2月、経済往来。おしまい。